高山俊吉気分青信号。こんにちは、高齢者の運転の話です。昨年の話ですが、福島市で90代の男性が運転する車が歩道暴走して、そして、女性を死亡させたという、そういう交通事故事件がありました。運転をしていた男性は97歳、過失運転致死という犯罪が成立をします。で、この男性は夕方の時間帯でしたが、軽乗用車を運転して大型ショッピングモールの脇の道路沿いの歩道を走ってしまった。で、その歩道を歩いていた40代の女性をはねて死亡させた。で、しかもその車は続けて信号待ちをしていた他の車3台に歩道側から今度は追突をしたと。そしてその車に乗っていた女性たちに怪我をさせたと。で、ようやく街路樹などにぶつかることによって止まったという話なのですが、この男性は買い物の帰りだったらしい。で、ブレーキとアクセルの踏み間違いだというふうに本人は言っているということなんですが、実情はよくわかりません。道路上にブレーキ痕はなかったと言います。で、この男性は事故当時から2年前の時期に免許の更新をしているようですけれども、その更新時に受けた認知機能の検査は問題がなかったという、一人暮らしの男性。この種の事件というのは時々報道されて、さあどうしたらよいかということを皆さんも考えになられると思います。で、若い皆さんでもいずれはそういう時期が来るという意味で言うと人事ではないと私は思います。この暴走車両の運転者の男性の家から最寄りのバス停までは高齢者だと歩いて15分から20分かかる。そうすると車は利用せざるを得ない、車は手放せないという、これは誰が考えてもそういう議論になると思います。買い物がなかなかできない人たちを買い物難民という言葉を最近使いますけれど、買い物難民が非常に増えていて、もう500万人から1000万人というそのくらいのオーダーのところで、買い物難民が存在すると言われています。重大な社会問題になっているというふうに言わざるを得ないですね。高齢者は免許返納しようという、そういう呼びかけを警察庁などは強力にしており、実際この間免許を返す人はかなり増えました。毎年50万人前後の人たちが返していますね。けれども高齢者社会の中で、高齢者で免許を持っている人の数もどんどん増えていますから、実際にこの道路を走る高齢者というものの比率はどんどんこう上がっているということが明らかです。問題は運転に不安が残る人たちが増えてきたということを、対策を考えるという意味では大変深刻な状況が日々深まっていると言いましょうか、強まっているというふうに言っておいて思います。さて、実際問題として買い物難民を考えてみると、年寄りは窮地に陥っていますね。 昔は生活用品の日々の生活用品を売る店というのは市町村の中に小さい規模で、たくさんあった。本当に近くのちょっとだけ歩けばすぐ惣菜が買えるとか、すぐお豆腐屋さんがあるとか、そういう状況だったものが、この数十年の間に日本の社会は構造的に変わって、郊外に生活用品をまとめて、非常に大きな規模で、商売を展開するというショッピングモールができた。で、近隣の生活用品店はどんどんどんどんなくなった。魚屋さんもお豆腐屋さんも惣菜屋さんもない。出かけていかなければいけない。相応の距離を歩いたら20分30分かかるところまで歩けとは言えない。しかも年を取るということは、高齢化するということは、足腰も弱まるということですから、車の利用、車の必要性の度合いはますます増す。そういう状況の中で一体どうするのかということが、今この国の政治に責任を負う、この国の国民の生活に責任を負う人々は喫緊の課題として問われているはずです。免許返納だけを訴えていればそれで済むという問題では全くない。ちなみに取り組まれている課題の中心にあるのは、皆さんもご承知の移動販売、移動販売車。全国各地のスーパーなどと連携しながら移動販売車をあちこちに回すという、そういう業態も現実にあります。そういうお仕事をしている会社も大変増えてきてはいます。そういういわゆる買い物難民は必ずしも山間僻地の中だけではなくて、都市部の中でも移動するのに手間がかかるという高齢者が声を出し始めていて、山間部、山間僻地だけではなく都市部でも移動販売車の必要性を言う人たちが増えているというふうに伝えられます。しかし本当にこう痒いところに手が届くように、住民が欲しいと思っているものがそれに、きちんと適合するような形で移動販売が、中密に行われるかどうかというところは、これは自然発生的な移動販売業務の展開に委ねて済むことではないと思います。国や自治体がどうしたら地域住民の生活に困難が生じないような、そういう販売体制、動的な動きのを伴うという意味ですけれど、動的な販売体制が保障できるのか、確保できるのかということが問われているでしょう。どんどん高齢化進みます。日々月々進むと言ってよいでしょう。そういう状況の中で国や自治体が地域住民が生活に困窮しないように対応を考えるということをきちんと実現しつつ、免許返納を言うのでなければ大変なことが起こるという、そういう危険性を知っていながら高齢者が道路に車で乗り出すことを否定することができない、やめろということができないという状態に突き進んでいくように思います。97歳のこの男性の事故は悲惨な結果をもたらしましたし、その責任は重いということはそれは言わざるを得ないけれども、そういう高齢者の運転行動を否定的にといいますか、やめろという形で、あるいはあなたが悪いのだという形でそれを断罪するだけではことが解決しないということをもっともっとみんなが考えなければいけない。特に、こういう状況に責任を負う国や自治体の当局者の責任は重かつ大であるというふうに私は思います。 交通事故事件が起きた時にこの事故はどうすれば起きなかったかということを考えることが弁護士としての私は非常に多くありますけれども、そのドライバーの運転行動を問題にして、ある意味それをまな板の上に乗せて克明に分析解明するということだけで問題の本質が解決するものではないということを強く思います。で、皆さん方もぜひそういう事故、交通事故が起きた時の原因のところにまで本当にしっかりと遡って安全対策を考えるという思考方法が実は大切なんだということを分かっていただきたいと思いますし、皆さん方もいずれこの高齢者の運転行動という意味ではご自身の身に同じことが起こるのだということを頭に置いて、そういう交通安全というものの考え方を深めていただければありがたい、そういうことを私は感じています。今日はここまでにしましょう。